おはようございます。何回かに分けて頻脈性不整脈の対応について話してきました。今回は頻脈性不整脈の治療としてですね、ATP の急速静注とかワスランでも使っても止まらない時の対応方法であったりとかですね、あと、そもそも頻脈性の不整脈の方っていうのは繰り返したりだとかですね、普段からその頻脈にならないような薬の調整っていうのが必要になってきます。内服治療によってですね、そういう内服治療の考え方について話をしておきます。やや玄人向きな話にはなって、研修の先生がですね、そこまで対応を必要とされるかどうかはまだちょっと状況によるかなとは思うんですけども、ただ最低限このぐらいは知っといた方がいいかなと思っていますので、そういう話をしていきます。で、まず ATP の急速静注とかワスランによってですね、うまく頻脈性不整脈がコントロールできない時についての対応になります。ここまでその2剤を使ってですね、PSVT なのか AF なのか AFL なのかがわからないってことは基本的にはなくてですね、ある程度は、その時点で、どの不整脈かっていうのは分かってはいるけども、ただ、そもそも頻脈性不整脈ってやっぱり動悸がするとかですね、循環動態に悪影響が出てるとか、そういう理由で治療しますので、そういう治療目標の方が達成されてないっていう、そういうイメージになります。で、そういう時の手としてですね、よく使われるのが、一つ目が自護心を静注する。で、二つ目がオノアクトを持続静注する。で、三つ目がカルディオバージョンですね。それぞれちょっと使うタイミングが違うので、その辺分けて話していきます。で、まず自護心の静注なんですけども、これ一番玄人的なやり方かもしれないんですが、自護心、自己心中毒っていう脈がゆっくりになるような病気もある通りですね。自己心っていうのは脈をゆっくりに作用がありますので、それによって、脈をゆっくりにするっていう形になります。で、かつ自己心はですね、心臓の収縮機能を上げる、陽性変力作用がありますので、なので、循環動態が特に悪い、血圧が下がってるとか、EF が悪いとか、そういう時に、それで頻脈っていう時に、結構使ったりすることがあります。ワスランとか、あとで言うオノアクトみたいなベータブロッカーの方はですね、どっちかというとメクの方はゆっくりにするんですけども、少し陰性の変力作用、心臓の力を弱める、ゆっくり、パワーも弱めちゃうっていう作用もありますので、なので循環動態がちょっと悪化しないか心配っていうタイミングはあるんですよね。なのでそういう時には自護心っていうのが適しているっていう形になります。ただ注意点としてはですね、自己心はその腎機能が悪かった人と使いづらいっていうのとですね、厳密には心臓に鞭打たせて無理やり動かしてるっていうところがちょっとありますので、なんで負担としてはちょっと上げるかもしれないので、使いづらいシチュエーションっていうのも結構あります。で、あとですね、自己心常駐単独だとですね、そこまで陰性の変力作用というのは強くないので、どうしても自己心とかを使って除脈にしたい場合っていうのはですね、せめてワスランの静注とかと併用するとかですね、何個か薬を合わせて使うっていう形になることが多いですので、ただワスランだけではダメな時にですね、ワスランと自護心両方やってみるとかでうまくいくことは確かにありますので、そういう点で自護心の静注っていうのは一つ選択肢になってきます。イメージとしては、心不全とかで入院した患者さん、特にハフレフとか EF が落ちてですね、で、かつ、AF もあって、で、頻脈ハートレートが120とか160とかで病棟とかから相談されたとき、こういうときっていうのは、脈をやっぱ落としたいんですけども、ワスランだとちょっと、心配なときとかですね、ワスランだけでコントロールできないときっていうのは、自護心を使うと、うまくいったりすることがあるっていう、そんな感じになります。で、二つ目はオノアクトですね。オノアクトは短時間作用型のベータブロッカー。ベータブロッカーって当然基本的には長時間作用するんですけども、オノアクトはすごいキレが良くてですね、投与している間だけベータブロッカーの作用が、発動するという、使いやすい薬になります。値段が高いのが欠点なんですけども、すごい使いやすい薬ではあります。で、脈をゆっくりにする作用も強いですので、で、かつワスランとかと違って、投与してしばらく効いてるって感じじゃなくて、あくまで使ってる間だけ効いてるので、ちょっと困ったらすぐ切ればいいっていう形になるので、そういう点で麻酔の時とかに使ったりとかですね、ICU とかではよく使う薬になってきます。ただ問題は何においても高いという点ですので、オノアクトバンバン使うとちょっとお金的に問題が発生すると思います。なので基本的にはどうしてもうまくいかない、ワスランとか使ってもうまくいかない時の切り札ぐらいで使うイメージで持っておいてもらえば大丈夫です。 で、三つ目がカルディオバージョンですね。まあ、これが逆にまあ、三つ目には紹介しましたけれど、まあ、この上の二つに比べたらオーソドックスな方法かもしれないですが、でただカルディオバージョンはですね、どっちかというとその、脈をゆっくりさせるとかそういう意味合いではなくて、あくまで同調率に戻すっていう治療になってきます。なので、使えるのは PSVT と PAF って分かっている時のみになります。AF とか AFL っていうのはですね、心房内に血栓とかできてしまうこともありますので、2日以上経っているような AF とか AFL っていうのはその血栓の、PAF であっても2日以上経っている場合とかではですね、心房内に血栓とかがあって、でカルディオバージョンした時に飛んでしまうこととかがあって、基本的にはあまり、推奨されませんので、なんでまあ、もう明らかにもう短時間、ちょっと前に起きたようなパフだったりとかですね、PSVT でどうしてもこう、薬剤的に止められない時に、まあ、使うっていう、そんな形になってきます。今はこういう患者さんだいぶ少なくなったんですけども、昔はパフでですね、もうパフの発作が起きるたびにすぐ病院に来てですね、カルディオバージョン受けたいみたいな感じで、カルディオバージョン栄養されるみたいな、そんな患者さんがたまにいました。まあ、今では普通はですね、そんなことしても、あんまりカルディオバージョン何回もすると心臓悪くなるの分かってますし、何よりアブレーションの方の治療成績が少しずつ上がってますので、まあそういう人はなんとか、そっちで、されたり、まあ薬のコントロールでどうにかされることが多いですので、まあすごい少なくなってきましたが、昔は循環器内科の、専攻医の先生とかのですね、練習材料、カルディオバージョンの練習材料として、まあそういう患者さんが一定数いたりしました。今でもですね、たまにすることはありますので、まあ一応カルディオバージョンについても最低限の知識は持っておく方がいいかなと思います。どっちかというと、その、CPA とかでですね、除細動器として、除細動器使うことが多いと思うんですけども、あれの、まあ、ジュールの方を下げてですね、弱い、まあ、電気を流して、で、心臓の方にショックを与えて、不整脈を止めるというのがカルディオバージョンっていう治療になります。VF とか CPA とかそういうのでは除細動っていうふうにちょっと名前が変わりますけども、そういうのは200ジュール以上基本的には、使って電気、を流すわけなんですが、カルディオバージョンの場合はですね、50ジュールから100ジュールぐらいで始める。で最近はですね、昔はなんか少ないジュール50から始めて70、100みたいな感じの話もあったんですけど、まあ、最近はそんな風にやるよりですね、最初から一気にもう100ぐらいかけて、一回で止めちゃう方がいいみたいな話になってますので、なんでまあ大体100ジュールで使うことが多いです。で、する場合はですね、そういう時当然痛いですので、本人さんには、麻酔薬を使って眠ってもらう、まあ、ドルミカムとかですね、ラボナールとか、まあ、そういう、まあ、胃カメラとかですね、整形の脱臼とかの制服するときとかにもよく使うような、そういう、一瞬だけ眠らせるような薬を使って、同じようにやるっていう感じになります。まあ、この辺はまたどこかで話はしようかなと思います。まあ、カルディオバージョンについてはですね、慣れてきたらもちろん自分でやればいいだけなんですけども、最初の頃はですね、さすがにちょっと研修の先生が一人でやるっていうことはないかなと思いますので、上級員の先生と一緒に、やってもらって、で、まあ、やり方を覚えたらですね、まあ、自分でやる、まあ、施設のちょっと方針によりますけど、やれるようになれば一番いいかなとは思います。カルディオバージョンもですね、ポイントを守ってさえいれば、そんな怖い治療ではないですので、全然していい治療にはなると思います。ただ、まあ、あんまりする例にそこまで出会うことはないんですけども、一応、まあ、知識としては知っておいてください。で、あとですね、頻脈に対する、まあ、内服の常用の仕方とか、まあ、そういうのを最後に話しておきます。どうしても急に起きるような頻脈っていうのはですね、救急外来に来てそういう対応することが多いんですけども、そういうもう頻脈の警告が普段からあるとか、頻脈を繰り返す方っていうのはですね、そもそも頻脈でそういうふうに救急外来に来ないようにですね、普段の内服薬でコントロールするっていうのが大事になってきますので、まあその時のどういう薬を選ぶかっていうそういう話ですね。で、そういう時に使う薬は基本散剤で、今回の話と一緒なんですけども、ワソランとですね、あと、自己寄進、自己心とですね、あとベータブロッカーとして、まあ、メインテートとか、まあそういう名前の薬を使うことが多いです。まあベータブロッカーはいっぱいあるんですけども、まあとにかくワソランと自己心とベータブロッカーを、で、脈のコントロールをするっていう形になります。で、内服の場合はですね、この強弱を覚えておくっていうのが大事になるんですけど、基本的に一番強いのはベータブロッカー、で、二番目が自己心、で、三番目がワソランっていう形になります。ワソランの内服はですね、作用時間は、 短いというのもありますし、効果も弱くてですね、よく頻脈性の不整脈で救急外来来てですね、うまく脈、完全には脈ゆっくりにならなくて、で、なんか内服出して返すみたいな時に和ソランを例えば3錠分3とか4錠分4とかで出す時あるんですけども、あれはまあ基本的には結構弱いっていうような認識が必要で、まあそのぐらいだと、まあなかなか頻脈のコントロールは長期的にはつかないことが多いです。あと患者さん的にもですね、1日3回も4回も内服するのは大変ですので、なんで基本的にはですね、1日1回でいいベータブロッカーだったりとかですね、まあ自己診っていうのを使っていく形になります。一番最強なのはですね、ベータブロッカーと自己診を併用するというのが一番効果が強いというのが分かってますので、なんで、すごい頻脈の傾向が強い人の場合はですね、そういう薬の出し方になってきます。基本的にはベータブロッカーっていうのがそのハフレフとかのですね、心保護効果が高いっていうのも分かってますので、可能ならベータブロッカー単剤でコントロールする。で、それでうまくいかない人とかに関しては自己診も併用したりするっていう形で内服のコントロールはすることが多くて、ワソランをですね、内服のコントロールで使うっていうことはほとんど正直なくて、まあ、僕とかがですね、ワソラン内服で処方する場合っていうのはもうほとんど頓服、どうしても動悸の発作、パフの発作とかですね、PSV の発作がよく起きて、まあ、そのために病院来るのがちょっと面倒な人とかに対してですね、ワソランの内服を頓服で出しておくっていう使い方がほとんどです。ワソラン3錠分3とか4錠分4で出すこともないことはないんですけども、まあ、基本的にはそんな効果が高くないっていうふうに覚えておいてもらうと、いいかなと。まあ、こういう内服薬の使い方も知ってるとですね、頻脈性の不整脈の患者さん来た時の内服薬とかを見て、まあどういうコントロールされてるかなっていう、把握にもなりますので、まあこの辺は覚えておいてもらうといいかなと思います。で、ちょっとだいぶ長くなったんですけども、これで頻脈性の不整脈、特に QRS 幅が狭い、頻脈性の不整脈の話については終わりになります。次回は窒性の不整脈、QRS 幅が広い、不整脈についての話をしていきます。